ちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。突然ですが皆さん、お気に入りの歯ブラシとかってあるんですか？なんか私、歯ブラシってそんなにこれまでこだわったことがないんですけど、歯医者さんに定期的に検診に行くようになってからちゃんと歯を磨くようになったんですね。今までももちろんちゃんと歯を磨いていたんですけど、でもそれって磨いてたつもりだったんですよね。歯医者さんに行ったらやっぱりよく磨けてないっていうことが分かって、磨き方とかも歯間ブラシを使ったり、もっと丁寧に磨いたり、すごくこれまで以上にちゃんと歯を磨くようになったんです。前にも話しましたけど、歯間ブラシを食後、毎食後しないとすごい気持ち悪いってぐらいになったんで、感覚がかなり変わったんだと思うんです。そのためか歯ブラシとかもちょっと気になるようになってきたんですよね。いろんな歯ブラシを、まあ、歯ブラシの話前にもちょっとしたことあったような気がするんですけど、いろんな歯ブラシ試してみて、試してみたっていうか、これいいなって思うのがあって使い続けてたんですけど、それが販売しなくなっちゃって、それでやめて、どれがいいかなと思っていろんなものを使ってたんですよ。で、基本的にはヘッドの小さいやつが好きで、ヘッドの小さいやつでいろんなものを使っていたんですね。で、なんか何でもそうだけど、安いものより高いものの方がいいって感じしません？いいんじゃないかなって感じますよね。本当にこれもうマーケティングに乗っけられてますけど、個人的にも。だけどなんとなくそういう感じするじゃないですか。なので、ある程度値段のするものを買っていたんですが、ある日いつも行く薬局で歯ブラシを買い忘れて、近所のマイバスケットで、マイバスケットっていうスーパーが東京にはあるんですけど、ちっちゃいスーパーがね。で、そのマイバスケットでなんか適当なのを買ったんですよ。あ、買い忘れたなと思って、まあいいや、この歯ブラシならヘッド小さいし一応1ヶ月我慢しようかなと思ってね、買ったんですよ。そしたら逆にそのたまたま買った歯ブラシがすごく良くて、その歯ブラシが好きになってしまってずっと使い続けてるんです。で、どんなところが良かったかというと、歯ブラシの毛あるじゃないですか。その毛の毛先が自分の歯と歯茎の間にぴったり合うのかわからないけど、どの歯ブラシよりも歯と歯茎の間に入り込んで、その隙間の汚れをかき出してくれてる気がするんですよ。それでもうずっとしばらくこの歯ブラシを使ってるんです。まあイオンの歯ブラシなんですけどね。だからマイバスケットって、これさ、東京の人とかはマイバスケットってその辺にはいっぱいあるけど、福島にマイバスケットってないからね、地方にはないんですよ多分。今あるかわかんないけど、私はとにかく福島では見たことないので、もしかしたら地方にもないかもしれないなと思って言うんですけど、まあイオンのプライベートブランドなんですよね。これはね、私が今お気に入りの歯ブラシなんですけど、一方で私の夫はですね、ライオンのクリニカプロという、力を入れすぎると音と振動でお知らせしてくれる歯ブラシがお気に入りって言ってないけど、私は彼はこれがいいんじゃないかなって思ってるんです。なんでかっていうと、彼はね、力を入れすぎなんですよ、歯を磨くときに。それで歯ブラシの毛がすぐこう横になっちゃって、寝ちゃってボロボロになっちゃうんです。力を入れすぎてるからもっと優しく歯磨きした方がいいって言っても治んなかったから、もう物理的にちょっと変えてみようかなと思って、薬局で見つけた時にそれを買ってみたんですよ。どうやら 力入れすぎると音が鳴るようだなとか、その音が鳴る部分があることで力を入れすぎるとその力を逃すような仕組みにもなっている、そして思考もしっかり落とすということが書いてあったんで、これをね選んでみたら、なんと本当にね全然毛が開かなくなったんですよ。1ヶ月経っても1ヶ月2ヶ月、まああんまりね長い期間同じ歯ブラシ使わない方がいい、1ヶ月で変えた方がいいとかって言われますけど、ちょっと2ヶ月ぐらい放置した時があって、そしたら2ヶ月経っても毛が横に開いてなかったんですよ。だからこれいいんじゃないかなと思って、この力を入れすぎないというためにはすごくいいなって思ったんですよね。ただこの歯ブラシによって歯垢がきちんと落とせてるかどうかはわからないですけど、だけど力加減は良くなってる、歯磨きの力加減は良くなってるんじゃないかなっていうふうには考えています。ということで、うちの夫婦はですね、なんかお気に入りなのは私だけかもしれないですけど、歯ブラシがあるんです。皆さんはどうですか、ありますか？電動派ですか、手磨き派ですか、毛の硬さは柔らかめ、普通、固め、ヘッドの大きさは、そしてどのぐらいの頻度で交換してますか？なんかそんな歯ブラシの話って人としたことないなとか思ったんで、もし私はこれが気に入ってますとかいうのがあったらコメント、スタンド FM の方はコメントかな、あとその他の方はレターなどで教えていただければと思います。さて、歯ブラシネタだけで7分いってしまいましたけども、ちょっと健康の話も入れていきたいと思います。歯の健康が全身の健康と関係しているっていうことは最近よく言われてます。皆さんも何か聞いたことありますでしょうか？例えば歯周病、すごく今問題になってるっていうか、歯周病予防が重要だっていうふうに言われてますよね。まあ、その一つに認知症との関係があります。それから糖尿病との関係もありますし、心臓病や脳卒中とも関係しているというふうに言われていますね。まず歯周病と認知症の関係ですけども、最近の研究では歯周病菌が脳に到達してアルツハイマー病のリスクを高めることが分かってきたそうです。この歯周病菌という菌は歯周病の発症や進行に関わる細菌の総称で、歯周病を引き起こす直接的な原因だそうです。そしてこの歯周病菌が血流を通じて脳に到達すると、慢性的な炎症を引き起こし、アルツハイマー病の原因物質アミロイド β、 聞いたことありますか？アミロイド β の蓄積を促すというふうに言われています。で、実際にアルツハイマー病の患者さんの脳内から歯周病菌の毒素、この毒素ジンジパインというそうです。それが検出されたという研究もあるんだそうですね。ということは、歯周病を予防することは将来的な認知症のリスクを減らす可能性がありますね、まず一つ。それから歯周病って歯が抜けたりしますよね。歯を失うと、まあ、よく噛めなくなりますから、脳への刺激も低下します。この脳への刺激ってすごい大事らしいんですよ。そして脳血流を促すっていうこともこう認知機能にすごく大事じゃないですか。で、それが減っちゃうっていうことですよね。それから噛む力が減ってしまうと食べるものも偏ってきますよね。それもまた、まあ、認知症のリスクアップにもつながってくるというふうに言われてます。そして次に歯周病と糖尿病の関係ですが、これも聞いたことがある方いらっしゃるかもしれませんね。糖尿病と歯周病はお互いに悪影響を及ぼし合う関係性なんだそうです。歯周病が糖尿病を悪化もさせるし、 糖尿病が歯周病を悪化もさせるということですね。まあ、歯周病はさっきも出てきましたけど、慢性的な口腔内の炎症を引き起こしてますので、この炎症性の物質が血液に乗って、そしてインスリンの働きを邪魔して糖尿病が発症、進行しやすくなるということです。それから今度逆に、糖尿病だと高血糖の状態にありますよね。血液の中に糖分がたくさんある状態、そうするとなんと体の免疫機能が低下します。要は細菌を攻撃する白血球の働き、体を守ってくれる白血球の働きも低下するわけです。そうなると今度は感染症にかかりやすくなるんですよ。そして歯周病も感染症の一つですから、かかりやすくなるということなんです。ということは、歯周病を放置すると糖尿病が悪化するし、糖尿病をコントロールしないと歯周病も進行してしまう、悪循環に陥る可能性があるということですね。逆に実際歯周病を治療すると血糖値が改善するという研究結果もあるそうです。そして最後、歯と心臓病、脳卒中の関係ということになりますが、歯周病菌が血管に入り込むと血管内でも炎症を引き起こしますので、動脈硬化を進めるという報告があるんだそうです。まあ、それが悪化して動脈が狭くなると心筋梗塞とか脳卒中、脳梗塞などのリスクが上がるということですね。はい、つまり歯周病の予防は血管の健康をも守る鍵になっているということです。ということで、じゃあ何をすればいいのかということですが、個人的に一番大事なことは、ちゃんと定期的に歯医者に行くということだと思います。まずは私も行き始めてから本当にこう歯の健康気をつけるようになりましたし、こうやって歯ブラシに気を使ったり、歯間ブラシきちんとするようになったり、なんか歯の感覚、口の中の感覚が本当に変わったんですよね。で、歯磨きが上手になるので、私は3ヶ月に1回かな行ってるんですけど、歯磨きがすごく上手になるので歯垢が溜まりにくくなるんですよ。そうするとこう歯医者さんに定期的に検診に通っても歯科衛生士さんにケアしていただく時間が短くなるっていうことがありますね。歯垢を落とすのって結構大変で、落としたことがある方いらっしゃると思いますけど、痛いですよね。すごい力入れて削られてるなっていうのわかるんですよ。それが本当になくなってくる、よく見分けてますという回答が歯科衛生士さんからいただけると、そんな時は本当にケアの時間が短いですね。これがなんかまずはちょっと一番かななんていうふうに思ってます。あとは食事に気をつけるっていうのも重要かなとは思いますね。やはりバランスの良い食事が大事だそうです。そしてよく噛む、よく噛むことで唾液を分泌させましょうということです。それからやっぱり歯ブラシですよね。歯ブラシも自分に合ったものなのかな、なんかちゃんと磨けるものですよね。ちゃんと磨けるものに変えるということはとても重要かなと思います。まずできること、もしかしたら歯ブラシを自分に合ったものに変えることや食事に気をつけることからなのかもしれませんが、定期的な歯医者さんのチェックを受けながら、お互いに歯を大事に、健康を大事にしていきましょう。やっぱりね、私は一生自分の歯で食べたいですね。しっかりと噛んで自分の歯で食べたい。自分の歯で食べた方が食べ物美味しいんじゃないかなって思います。リスナーの皆さん、 一緒に歯を含め全身の健康をこれからも作っていきましょう。それではメグでした。